はい、じゃあ今日は9月の学院副委員会のメッセージです。まず題名は、大きな題名は、あらかじめ味わったもの、あらかじめ味わったことですよね。じゃあでも、今月の黙想のキーワードとして与えられたのは、流れです。今この時代の流れの中で神様が私に、与えられた御言葉の流れを見つけ、私は、どんな祈りと伝道の流れの中に入らなければならないのかを黙想し、働き人や教師方とレムナントたちがフォーラムする時間を持てばいいと思います。まず、おとといあった火曜日の働き人へのメッセージのように、まず私たちはゴリアテのようなこの世の中で、またゴリアテのような、子供たちの前に立ち向かわなければなりません。そのためには、メッセージのように、すべての始めである、であり、終わりである。アルファとオメガである。始まりと、終わり。最初と最後である、キリストの中で、もっと正確に言うと、復活された、蘇られたキリストで、私たちは毎日来ているのかを点検し、その中で絶対主権者である主の名を呼びながら、御言葉、祈り、伝道が私の心に刻印されなければならないと思います。必ず毎日起きた瞬間、私は今日も蘇られたキリストと共におられ、キリストが私の中におられ、私はキリストによって今日の一日を生きていくという決断をしながら、毎日を迎えなければならないです。じゃあ、それで流れを見ること、その流れを探すということは、私中心の生活の中に御言葉を持ってくるのではなく、私の考え、私の心、意志、熱心などを持って御言葉の中に入ることです。この、違いさをわかりますか？私の生活の中心に御言葉を持ってくるのではなく、私が全てを持って、私の全てを持って御言葉の中に入るということ。これを簡単に言うと、使徒の働き18章5節に、パウロがこう告白します。私は御言葉に捕まえて、イエスがキリストであることをはっきり伝えるという告白があります。まあ、簡単ではありませんね。はい。まあ言葉は簡単なんですけれど、私が言葉に、御言葉に捕まえるという言葉、捕まれるというのは簡単なんですけれど、それを、まあ、どうすればいいのかは、まあ、わかんないですね。聞こえますか？画面が止まっていますか？聞こえますね。
はい、聞こえます。
はい、はい。じゃあそれで、まあともかく御言葉の中で 私の現場やすべてを見て、少しずつそれが私の現場、まあ、皆さん子供たち、レムナントたちの現場というと、家庭と、学校、また、教会ですよね。その中で根を下ろして、深く根を下ろし、下ろせば、ある日必ず、それが体質になる時が来ますね。それで、御言葉が刻印され、根を下ろして体質になると、まあ、その時こそ神様に用いられる、この時代の主人公として用いられると思います。必ず。じゃあ、それで今日今月出てくる4人の人物。この人たちも結局は自分に刻印されて根を下ろして体質になったことによって使わされた人物なんです。ここ、じゃあ第1課があらかじめ味わったエリア。これ消して。それで第2課があらかじめ味わったエリシャ。3課あらかじめ味わった、オバディア。最後が、アハブ王ですね。もちろん、まあ、それぞれ根を、刻印され根を下ろして大使になったことは違いますけれど、みんなすべての人が、刻印され根を下ろし大使になったことによって使わされた人々なんです。じゃあ、まあ、本論に入る前に、皆さんに伝えたいことが あるので、これは、必ず皆さん子供たち、レムナントたちと、フォーラムをしてくださればいいと思います。まず、神様は時代ことによって恵みを与えて、神様の御心を、成し遂げる人を神様が選択して選んで、その人たちを使わします。使わされます。特別に何か、特別な力があって、なんかうまく何かができる人たちを選んで、その時代ごとによって使わされたのではなく、神様の主権の中で、恵まれた人々がその時代に使わされます。わかりますか？だから、この時代にも特別に神様が時代を生かすために特別な人々を選んで使わされるのではなく、その人が皆さんになるかもしれません。皆さんがノアのように恵まれたら、神様に使わされます。まあ、本論に入りますが、今月のこの4人の人物についての御言葉は、私が、先生が黙想する中で、まあ、私が悟ったことですよね。黙想したことを、皆さんに伝えますので、皆さんは参考にしてください。まあ、これが正しいとは言えませんけれど、まあ、私が何日間黙想する中で、神様が私に与えてくださった内容なので、皆さんは参考してくださり、もし聞く中で、それが皆さんが思うのとちょっと違うんであれば、それについて皆さんなりに、深く黙想する中で、子供たちと、レムナントたちと、フォーラムをしてみてください。じゃあ、まあ、それで、本論に入ります。最初のエリアとエリシャがちょっと長いんです。まあ、後ろの、オバデアとアハブ王については、簡単にフォーラムの題名、フォーラムの主題だけを与えますので、じゃあ、 第一課、あらかじめ味わったエリシャ、エリア、エリアですね。あ、このエリアは、先ほど言ったように、神様に恵まれた人なんです。その時代が、すごく、危機な時代ですよ、でしたね。アハブ王が統治した、そのイスラエル。もういろんな偶像崇拝によって、また、神様を信じる、神様に使わされた、祭司たちが、もうみんな殺された時代ですので、すごく危機な時代でした。その時、選ばれて恵まれたエリアですね。このエリアは神様に呼ばれて、神様に使わされた祭司なんですけれど、まあ、最初は、すごく神様の御言葉通りに、従順しながら、それを伝えた人なんです。それでいろんな奇跡も起こしたりしたんですけれど、まあ、それで、何山？カルメル山。2番目に書いてありますね。で、まあ、850人の偽りの預言者たちと戦って勝利した人物なんですね。まあ、でも、そのことがある時までの神様が、このエリアにおっしゃったのが、第一歴王記18章一節の言葉ですね。神様はエリアにこうおっしゃいます。それからかなりなって3年目に次のように主の言葉がエリアにあった。アハブの愛に行け。私はこの地に雨を降らせよう。まあ、短い言葉ですよね。神様が、主がエリアにこうおっしゃいます。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。まあ、3年間雨が降らなかったんです。それですごく民が苦しんでいた時代です。その時、私は雨を降らせるからアハブ王に行って、それを言いなさいということなんですね。でも、そのエリアが途中で、オバデアに会って、オバデアを通してアハブ王に行って、私がここにいることを言いなさいと言うんです。それで、まあ、オバデアがアハブ王とこのエリアを会うようにしてくれるんですね。でもその時、このエリアが、それでアハブ王に、偽りの預言者たちをカルメル山にすべて呼んで、誰が信じる神が本当の神様なのかを戦おうと言うんですね。それで偶像崇拝する偽りの預言者たち850人と、神様を信じるエリア850対1で、もちろんもう本当に剣を持って、戦ったのではなく、まあ、祭壇を用意して、空から火が落ちたらその神が本当の神だと言って、そう言うんですけれど、じゃあ、まあ、それで結局は、神様に使わされたこのエリアが、勝ちます。それで850人の偽りの預言者たちは全てが殺されます。もうすごいことなんですよね。でも、その話を聞いたイサベル、アハブ王の妻ですよね。王女。このイサベルが、合ってますか、イサベル。このエリアを必ず殺そうという計画を立てます。その時、エリアは、逃げていくんですね。じゃあ、これなんです、これ。私が言いたいのは、この第一課を通して、フォーラムしてほしいのが、 誰の熱心、誰の熱心なのかについてトラムしてください。神様はアーブに会って、アーブに会って雨を降らせることを言いなさいとおっしゃったのに、エリアは自分の熱心によって偽り預言者たちすべてを呼んでカルメル山で戦います。結局は勝利をしましたが、その後自分の命の危機さによって逃げます。それでロデムの、木のロデムですか韓国語なんですね。ロデムの木の下で、第一歴王記、19章、4節を見るとこう言います。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。19章4節。私は先祖たちに勝っていませんから、こう神様に祈るんですね。もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。私がさっき序論で言ったように、神様はその時代ことによって恵まれた人を選んで、その人を使います。でも、私たちは誰と比べることはしてはいけないですね。その時代に選ばれた霊的サミットだから、その時代を生かすサミットとして神様が共におられる霊的サミットなのに、自分を誰と比べて、私は弱いです。先祖よりも勝っていませんとか、もう十分だから私の命を取ってくださいとか、こう告白するのは、自分の熱心が神の様の熱心より過ぎたということだと思います。じゃあその証拠としてまた、10節と14節を見ると、エリアはこう告白します。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。自分の熱心が過ぎたんですよね。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。これ10節と14節2回もこう告白するんです。万軍の神主よ、主に私の熱心は、私は熱心に仕えました。神様の熱心ではなく、自分の熱心で頑張ったということなんです。もう十分だから命を取ってください。私一人だけ残ってます。神様の計画、その神様の御心を全然今のところまでは知らなかったということだと思います。それで、その時こそ神様の恵みがまたこのエリアに与えられるんですね。それが11節から12節です。11節と12節を読みます。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風ですか？大風？激しい大風が山々を裂き、岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。 火の後に、かすかな細かい声があった。じゃあ皆さんこれをよく見て、考えてください。このところ。今、激しい大風、また地震、火、いろんな奇跡があります。神様の力ですよね、道から。神様はこんなことできるよということなんです。だけど、その中には神様はおられなかった。その後、火の後に、かすかな細かい、細いですね。かすかな細い声があった。小さな声。じゃあ、これを黙想すると、いや、神様がエリアにこう言ってるんですね。お前、私にそんな力がないと思うの？私がしようとすれば、その850人の偽りの預言者たちは、一気に飛ばされ、もう死ぬべき人々なんだよ。私がしようとすれば、それはすぐできることであるのに、アハブ王に行って、雨を降らせると言いなさいと言ったのに、自分の熱心でなんでそういうことを知ったの？私の、言葉に従順しなさい。私は言葉を持って働きますので、私の細いその声に集中し、その御言葉を聞きなさいということではないかと思います。だから第1課、あらかじめ味わったエリアなんですけれど、この声があった以降、エリアは本当の神様のあらかじめ、味わい、それを味わったと思います。まあ、その以降、また、15節からを見ると、まあ、それで、まあ、イスラエルの王を、また、他の人を立たせて、また、エリア、自分の代わりに、エリシャを選び、油を注ぎなさいと。また、偶像に、バールに、ひざまずかない、7000人の弟子たちがいるということを、神様は、見せてくださるんです。御言葉を通して。だから、この時から、本当の味わいが始まったと思います。じゃあ、これが第1課の題名で、黙想するキーワードです。誰の熱心なのか。もし私たちが今まで熱心で御言葉を握って祈って伝道しようとしたのが自分の熱心によってできたのか、それとも神様の熱心によって恵まれて使わされたのかを黙想してください。じゃあ次2課ですね。第2課、あらかじめ味わったエリシャです。じゃあ、この2課の、黙想のポイントは、これです。まあ、ひらがなで書きます。最高の価値。最高の価値です。じゃあ、エリアの弟子であるエリシャの話ですね。一番目を見ると、危機を選択したエリシャ。まあ、先ほど言ったように、アハブ王とその王女イサベルが、すべての預言者、祭司たちを探して殺そうとする事態。だから、本当に危機な時代ですね。その時、エリシャの声に従って、その呼ばれに従って、エリシャはエリアの弟子になります。それで、危機を選択したエリシャという題名なんですけれど、それは、エリシャは本当の価値を見いたということなんです。自分の人生において、 今まで生きてきて、また生きていく未来を置いて、私は本当の価値を見つけた。だから私にあるすべてを捨てて、この道に従順していこうという決断があったということなんです。最高の価値を見つけたということです。じゃあ、それで、またい、13章、まあ字が汚いんですけれど、まあ参考してください。44節から46節。マタイの福音書13章44節から46節です。天国の比喩ですね。比喩ですよね。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り、払って、その畑を買います。これなんですよね。本当の宝を見つけたら、自分が持っているすべての財産を全部売り払って、その畑を買う。また45節。天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物全部売り払って、それを買ってしまいます。買ってしまいます。そうですね。本当の真珠を見つけたら、もう、持っている、価値が、偽りのものは、もう捨てるべきなんです。エリシャはそれほど価値あるもの、宝、本当の値打ちのある真珠を見つけたということなんです。だから自分が、まあ、あるんですけれど、だから、牛2匹が一つになったのを12距離。わかんない。難しい言葉。まあ、そこに書いてあるので、読んでください。ここですね。第一歴王記19章20節から21節の言葉です。だから、まあ、すべての財産、自分が、宝と思って、価値と思って持っていたすべてを捨てて、エリアをついていくことなんです。今週、私の教会の、講談メッセージの題名が、1万タラント借りのあるものしもべです。1万タラントの借りのあるしもべという題名だったんですけれど、それもマタイの福音書18章21節から35節の内容なんですけれど、これも天国の比喩なんです。御国は、と始めながら、王が、しもべと採算、計算、生産するときの話なんですね。そのとき、しもべの中で、1万タラントの借りのあるしもべがいます。そのしもべは、その1万タラントどうやって借り物になったかはわかんないんですけれど、まあ、それを返すことのできないしもべだったんですね。まあ、それで、ちょっとそのところを読みますので、しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部を売って 返済するように命じたと書いてあります。じゃあ、皆さん、1万タラントって、まあ、約16万年働いて儲けるべきもの、お金なんです。できないことですよね。16万年生きる人いますか？ 80 年、90年の寿命の中で、まあ、16万年というのはもう、それほど私たちは神様に返すことのできない借りのあるものだということなんです。それで、マタイの福音書18章25節に、彼はそれを返すことのできないと書いてあるんですね。返済することができなかったと。でも面白いのは、その主人、その王が、このしもべにこう言います。自分も、自分の妻も、自分の子供たちも、持っているすべての財産を売って、それを返済するように命じたと。自分も妻も子供も財産すべてを売って払えば大丈夫なんだよということなんです。だから私たちは、自分の価値だと思って握っているのは家族なんですね。子供たちには親であって、親は子供たちです。また、あるいは自分が持っている家や車、会社、自分の仕事、産業など、自分がこれが私の価値だと思っているのがそれなんです。神様はそれを払って、捨てて、御言葉に従順して自分についてこなさいとおっしゃるんです。だからイエス様も私をついてくるためには自分を捨ててついてこなさいとおっしゃったんです。来なさいと。だからこのエリシャは最高の価値を見つけてそれに自分の残りの人生をオールインしたということなんです。それで最後まで、師匠であるエリアについていて、その師匠の、師匠に与えられている霊の二つのわきまえを私に与えてくださいという願いも、その価値を見たから、そういう願い、その祈りをしたということなんです。はい、じゃあ、第3課です。ここからは早いんです。あらかじめ味わったオバデア。序論で言ったように、このオバデアも神様に恵まれた人なんです。それで、この第3課のフォーラムの主体は、私にだけ、できること。ちょっと。私にだけできることという主題です。まあ、黙想することですね。うん、まあ、先ほども言ったように、そんな危機な時代、危ない時代に選ばれたオバデアは、神様に恵まれた、祝福されたことを味わった人物なんです。王のしもべとして、その悪い王であるアハブ王のしもべとしても用いられ、また、エリア預言者祭司エリアのしもべとしても使われた人。まあもちろん、それが神様の祝福であり恵みなんですけれど、 オバデアが何か素晴らしくて頑張って決断をしてそうしようとしたのではなく、まあ自分だけにできることをしたということなんです。ただ自分だけにできることをしたということ。そのアハブ王とイサベル王女がすべての預言者を探し殺すとき、100人の預言者たちを50人50人分けて、隠した人物ですよね。それで食べ物とかを全部3年間、雨が降らない3年間、すべてを食べ物、飲み物とかを提供して、その100人の預言者たちを、手伝った人ですね。まあ、そのように、また、さっきも言ったように、エリアとアーブ王を仲裁じゃなくて、中介、調停者ですか？調停者として、まあ、二人の仲介者として、会うようにしてくださった人なんです。それも、このオバデアだけができることだったんですね。他の人として、まあ、二人があったのではないから、まあ、それで、その850人の、偽り預言者たちとの戦いも、このオバデアを通して、できたこと。それで、その以降、その、まあ、聖書には詳しく書いてないんですけれど、その100人の預言者、助けてあげた、この100人の預言者たちを通して、トタンの町の運動も始まり、その100人の弟子たちを通して、7000人の、バールにひざまずかない弟子たちも起こされたということなんです。だから、これらの始まりが、このオバデアというしもべだったということなんです。じゃあ、だからこのオバデアを通して皆さんが黙想することは、この時代にも神様は必ず私だけができることを通して神様の御業を見せてくださるんだということを確信を持ってください。それが時代の流れですよね。この時代に私だけにできること必ずありますよ。その力が小さくても大きくても関係なくできますから。それで、その流れを見て、今私が持っているのは何か、私だけにできることは何か、神様が私だけに与えてくださったのは何かをフォーラム見つけてフォーラムしてください。今、私の水準の中でできることは何かを黙想して、フォーラムしてみてください。それで、この時代も今、非対面、アンテクトですか？日本語で言うと、アンテクトの時代で、このように、まあ、インターネットとして、オンラインとして、伝道学校が始まったのも、私たちだけにできることだったんですよね。まあ、後で言いますけれど。まあ、それで時代の流れを見て、私だけにできることが何か。私だけにあるのは何か。それで私の教会を通してできることは何かを、教師たちとレオナルドたちがフォーラムすればいいと思います。まあ、それだけです。じゃあ、最後に4か。わからないな。じゃあ、第4かは、あらかじめ味わったアハブ王。じゃあ、アハブ王は、上の3人とは違って、神様に使わされた人物なんです。違う形に使わされた人物です。 じゃあそれで第4課のフォーラムの題名は、主題はちょっと長いんです。間違った刻印。ねえ。体質の結果です。間違った刻印、ね、体質の結果がどうなるのかを、このアーブを通して私たちに見せてくださるんですね。じゃあまず、第一箇所の、一箇所の聖書を読みます。新言16章4節です。私が、このアハブ王も神様に使わされた人物だよと言ってるのはこれなんですね。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られたと書いてあります。箴言16章4節。じゃあもう一度読みます。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。だから、アハブ王も神様の目的があって、その目的のために使わされた人物だということなんです。まあ、序論で言ったように、人は刻印されて、根を下ろして体質になったことによって使わされるんです。結局はそれが現れるんですよね。最後になって。エリシャは、またオバデヤは、神様の御言葉が刻印され、根を下ろし体質になって使わされた人物なんです。だけど、このアハブ王は、他のもの、偶像、世の中の、成功、自分中心、自己中心、世の中の物質とか、創世記3章、6章、11節のことが先に刻印され、根を下ろし、大切になったということなんです。多分、王だから、民のために、自分の国のためにいろんな熱心を持って頑張ったとは思います。もう、劉先生もおっしゃいました。だから、いろんな国と交わるために、異邦人の王女を妻として結婚して、行ったと。それで、そのイサベルが持ってきたすべての偶像も、まあ、認めて、自分の国に、人々に豊かにしようと、そういう、とする目的を持ってそうしたと、まあ、自分の熱心ですよね。国のために、民のために。だけどそれが間違った刻印で大切だったから、結局は自分も、ここ書いてあるサタンの戦力にあらかじめ、雇ったで、なんで、あらかじめ陥ったということなんです。また2番、間違ったことをあらかじめ味わったということ。失敗をあらかじめ持って味わったアーブ王の夫婦。だから自分だけが滅びされるのではなく、自分の国も民もすべて滅びに至される結果になったということなんです。だから、レムナントの時代、皆さんの時に、正しい御言葉が刻印されることがどれほど重要であるのかを皆さんが覚えてください。それで、聞くすべてを まあ、そのまんま皆さんのものにするのではなく、その中で自分が本当に神様にこれが正しいのか間違っているのかを祈りながら深く黙想する必要があります。その中でわからないことがあるならば、教師たちや教会の牧師方にそれを聞いてみてください。私はこれを見てこう思いますが、これはどういうことなんですかと。だからまあ、ユダヤ人たちは学校に行く子どもたちに今日もちゃんと聞いてこなさいと言うんじゃなくて、親が今日もいっぱい質問して行ってきてくださいと言うと言ってるんですよね。通じました、今のこと。自分の子どもたちが、私もそうなんですけれど、子どもたちが学校行くとき、行ってきますしたら、行ってらっしゃいと言うんですけれど、最近じゃなく、まあ、結構前から、今日も質問いっぱいしてきてねって言うんです。だから皆さんも分からないことがあるなら、それをメモをして、聞いてみてください。私に聞いてもいいんですよ。はい、じゃあ、それで、まあ、結論です。結論として、それほど、指導者一人がどれほど重要な位置に立っているのかを皆さんが見て、今、日本もそうですよね。今、そのアフガニスタンのことで、まあ、いろんな世論がありますね。まあ、今、政府が間違ってる、まあ、正しいとか、いろんな、まあ、話があるんですけれど、皆さん、菅総理大臣を見たらどう思いますか？私はかわいそうに思ってます。それでもう本当にあの人も福音が必要であって、あの方のために祈ろうという心があります。もう本当にかわいそうに見えます。まあ今総理として立てられて1年ほど経ったんですけれど、もうこれ何ですか？
シワ
がもうめっちゃ深くなってるのが見えてくるんですけれど、皆さんが国の指導者たち、特にトップ、世の中のサミットのためにも祈る必要があります。全世界もそうですね。2、3、7カ国を見て、今アフガニスタンのようなことが起きる。本当にその国の民たち、すごくかわいそうじゃないですか。自分がいつ殺されるか心配する中で、この国から一日でも早く逃げようとして、もうみんなが空港に集まってそこで生活をしている姿を見たら、すごく祈りが出てくるんですよね。神様、あの国も憐れんでください、あの人々にも本当に福音が必要ですという祈りを皆さんがする必要があると思います。じゃあ、それが結論です。皆さん、流れ、この時代の流れを見て、私は神様に恵まれた人として、私だけができることは何か。それが見つかれば、それが私の熱心によってできるのではなく、私を通して神様の熱心ができるように、まあ、働かれるように、祈ってください。じゃあ、それが今月9月の学院福音課の内容です。はい、じゃあ、ここまでです。まあ、教師皆さんは、 それほど、まあ、火曜日にも聞きましたけれど、まあ、ただこの内容だけをパッと読んで伝えるのではなく、教師、働き人が先にこれを深く黙想する必要があります。それで、本当に私が今言ったのは、私に与えられた黙想の内容を皆さんに伝えただけなので、皆さんなりの黙想する中で、フォーラムする内容が出てくるんであれば、それを深く黙想し、祈ってフォーラムをしてください。それで、うん、それを通して、子供たちが、レムナントたちが、本当に聖書も、またメッセージを聞くときも、それを正しく聞くことができるように、それで正しい刻印で、体質が根を下ろすように、してくだされば幸いと思います。はい、以上です。お祈りします。愛する神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださったことに感謝します。9月の学位福音化のメッセージとして私たちに与えられた御言葉です。エリアもエリシャもオバデアも神様の御言葉を聞き、それを根を刻印され、根を下ろし、大切になって、神様に用いられた人々なんです。その時代によって神様に使わされた人々なんです。そのように、今この時代に私たちを通して神様はなさろうとする神様の御心があると思います。それが、私たちに発見できるように導いてくださり、その神様の御言葉が、私の心の、私の願いになって、この9月、御言葉に従順しながら、勝利する、導かれる、1ヶ月になるように、恵みを与えてください。今日参加したレムナントのたちの上に、エリシャが願ったような二つの分け前を与えてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあ聞きづらかったと思いますが、ありがとうございます。じゃあこれで終わります。